はい、こんばんは、スキズキンです。はい、今回はね、以前ね、格ゲーのコンボのね、軽減の話について、ちょっと個人的に語って、誰も最後まで聞かんだろうと思ってたら、まさか聞いてくれたね、方がいてくれて、マジ嬉しくて、まあ、ありがとうっていうところと、あと、まあ、その質問についてちょっと答えようかなと思います。で、まず、もうコメントは今載せないけど、まあ、その方はね、まあ、昭和のおっさんなんで、多分自分と近い世代だと思うんですよね。昭和60年なんで自分ね。50年だったらゲームボーイ世代だし、60年だったら今の1985年ってね、86世代と呼ばれているね、諫山さんの、進撃の巨人たちでやってる世代が、ちょうど今40か45ぐらいが、まあ、86世代。要は1986年前後っていう、いろんなところを経験した世代っていう黄金世代なんだよね。俺もそこ恵まれたと思うんだけど。で、そこから1個上の世代っていうのは、生まれた時点でもうゲームボーイがなくて、もうファミコン、スーファミ、プレステの世代で、その次の世代はもう最初からプレステ2とかって、なんだ DS とかの世代になってて、さらに上は DS3 とかスマホとかもうパカパカ携帯なんて知らないような世代が今の20代なんじゃないかな。で、今の世代はもうネイティブ AI だから、もう、小学校とかね、なんなら幼稚園の頃からスマホも出されてて、で、AI とチャット GPT をもうすでに使いこなすっていうやばい世代が今のね、10代なんだよね。うん、まあまあ、そういう話は置いといて、これ明日、これ解説します。ゲーメストとかアルカディアとか知ってるかな？ああいうなんか格ゲーとか、ゲーセンの雑誌ってすげえ流行ってたんだけど、今ってもうほとんどないんだよね。もう廃刊しちゃってる。あの当時の、ちょっとスト2ブームっていうところをちょっと語りたいなと思ってて。で、先に結論から言うとね、こういうテーマのネタはないです。なんか、コンボ補正の話とかすごい熱弁したんですけど、あれ元ネタあるんですかって言ったら、元ネタはね、俺の頭の中の経験なんだよね。何のメモもなく、たまにね、メモ見ながらやるけど、基本的に突発的にやるものってなんかまとめたりせずに、もう勝手に頭の中のイメージを、から引っ張り出して話してるから、まあ、それも才能かもしれないけどね。でも、格ゲーがもともと好きで、本当にゲーセンのスト2、ゲーセンというかどっちかというとスーパーファミコンの方だよね。ゲーセンだってさ、1回100円じゃん？で、やっても勝てないじゃん？あ、その当時、スーファミが本当に、これ1985年生まれだからさ、1900年と1995年とか、あのあたりもバブルも終わってた時代なんだけど、あの頃はね、本当ね、いい時代だったよね。なんつうのもう、格ゲー好きな人間だったらわかると思うんだけど、あの頃って本当にうぞうむぞうの格ゲーが出てたわけ。まあ、昔ってさ、ゲームセンターでさ、シューティングとか横スクロールのさ、ファイナルファイトみたいなやつとか、あと格ゲーっていうところがベースだったんだよ。まあ、さらに昔って言うとさ、俺知らないけどさ、コーヒーのその昔の喫茶店にさ、インベーダーゲームとかあったりして、俺はその時代じゃないからね。インベーダーしてる世代は多分1970年とか60年の本当のもう一個上の世代だからね。バブルをちょうど、生きてきた世代だと思うんだ、仕事でね。まあ、そこはまあ置いといても、俺が知ってる世代ってゲームボーイからファミコン、スーパーファミコンに変わった世代なんだよ。だからすげえいい機会で、2D から 3D に変わったところも衝撃的だったし、その時思春期だったからね。だからあの当時ね、スターフォックスっていうね、スーパーファミコンのね、あれ見た人が、うわー、3D すげえとかって思って、なんだこれはーとかって思ってたら、今度は、鉄拳とか、リッチレーサーとか、あれでしょ、プレステって確かさ、リッチレーサーとかが最初じゃなかったっけ？あの時の 3D 見て、鉄拳もすげえとかってなってさ、で、まあ、バーチャファイターはセガなんだけど、俺はセガよりもプレステ派だったから知らんけどね。でも、セガのバーチャファイターもすげえってなって、そっからゲームセンターと格ゲーのコンシューマーとかが始まって、まあ、ゲーメストとかね、そのアルカディアとかめちゃんこ流行ったの。めちゃんこ流行った。わかる？あの時のなんかブーム熱はすごかった。でね、格ゲーがね、いっぱい増えたのよ。それ、ワールドヒーローズとかいろんな本当にうぞうむぞうの格ゲーがいっぱい出た。俺その中でスーパーファミコンの幽遊白書2が好きだったの。あ、1の幽遊白書1の格ゲーじゃない、ビジュアルゲー、幽遊白書スーパーファミコンで検索してほしいんだけど、あのゲームクッソ好きで自分勝手に遊んでたんだけど、俺あれがさ、再来するんじゃないかなと思うのよ、予測ね。まあ後で話すよ。で、その当時、いろんな、とにかく何でもいいから、スト2に似たようなもん、波動拳と昇竜拳と突進技を持ったゲームで、ダルシュみたいな手が伸びるやつとか、投げ系のやつとかいっぱい入れとけっていうのが、もうね、めちゃくちゃいっぱいいた。でも、淘汰されて、今に至るじゃない？じゃあ、今のさ、格ゲーってどうなのって言われたら、もうね、新作格ゲーを、大手は出さないよ。既存の格ゲーのナンバリングを増やす。もし、で、中の仕組みをちょっとざっくり変えるっていう、まあ、一種の守りの、格ゲー販売なんだよね。で、まあ、音ゲーも音ゲーでさ、新しいのほぼ出ないじゃん。まあ、俺はポップンミュージック好きだったんだけど、まあ、9とか10とか11、今とか20ぐらいわかんないけど、でも、基本的に大手っていうのはリスクを背負いたくないし、既存のファンの答えのために、もう続編を安定して出すわけよ。うん。でね、俺がなんで昨日、一昨日に、いきなりコンボ補正の話をしたかっていうと、 あのマーベルトークンズっていうのが3ヶ月前に予告が出て、今なんかベータ版とか発売したらしいんだよ。ベータ版とかそういうのね、俺それ見た瞬間にさ、いなんかすごいワクワクしたね、面白そうだなと思ったんだけどさ、中身ギルティじゃんと思って、あの今ってさ、今格ゲー界のまあトップティアっていうとさ、基本的にストリートファイター6なんだよ今はね。シックスはもう分かってるよ。俺ゲーム、俺も触ったことあるし、Steam で持ってるよ。で、あともう一個は、まあ、ギルティギアっていうね。まあ、昔のギルティギアのやつを、まあ、3D 化したやつなんだよね。で、それはさらに、あと、鉄拳がある。まあ、バージョンはちょっと落ちぶれちゃったけど、だトップ3なんで、他にもなんか 2D のなんとかインユニバースみたいなのがあると思うんだけど、そこはまあ、置いといて、で、さらに今、その、何あと、グランブルファンタジーバーサスっていうのも似たようなのもあるけど、あれもまあ似たようなもんだよ。まあ、そういうのを置いといても、今回新しく出た海外の、あの、マーベルトークンズっていうね、トークンっていうのも、俺見たらさ、マジでギルティのまんまギルティだった。で、ね、ちょっと前に、あの、ハンターハンター、富樫先生、俺にとって神なんだけど、富樫先生原作のハンターハンターの格ゲーも出てて、あれって何かっていうと、あの、アルカプなんだよ。アルティメットカプコンとか、タツカプっていう、そのタツコ、タツゴベースカプコンっていう昔ちょっと10年、20年ぐらい前出てたゲームの動きは全く同じなわけ。だからあれって、格闘ゲームエンジンで側変えただけなのよ、これ。本当に。で、今回、マーブルトークンズって何が違うかって言って、ギルティは一人だけど、あれが 4対4の戦いになってゲージ1本で、まあ、細かいところの違いはあると思う。やってることってまんまギルティなんで、本当に仕組みが。本当に。だからあれは多分ギルティの仕組みの側、それを多分エンジンとして多分提供してるか、もしくは同じ近い会社とかでやってんじゃないかなと。だからやってることほとんど同じなんで、もうルーチンワークなんだよ。キャラクターのやつ作って、武器を作って、格闘やったら、はい、できました、新作ですってやってるんだけど、ここ、俺が さっき語ったさ、あの、1990年から95年ってさ、スーファミとプレステセガサターンっていう、旧スーファミ世代の、星のカービィスーパーデラックス、あれ神ゲーよ。やっと素人でやった。あれってさ、スーパーファミコンの一番最後の最後で、聖剣伝説とかさ、なんか忘れたリガヤ伝説とかいろいろあったんだけど、そこのスーファミの最後の最後のあがきっていうのと、プレステの 3D によるめちゃんこすごい性能、あのファイナルファンタジーとかね、あったでしょ、セブンとか、そういうところが出るのと、あとセガはセガで 3D 格闘とか、なんかいろいろさ、エロ系とかもやりつつ、もうとにかくなんか、無造無造のあの戦国時代があったわけよ。あの頃の多様性が本当にすごかった。格ゲーに限らず、バカゲーもあった。なんか、セガレージーとかね。まあ、そういうバカゲーもあるし、こんなのありなのかって、アクアリアムみたいなね、ほんとただ干渉するだけのゲームとかあって、ゲームなのか、あれはもはやと。あと、ダブルキャストみたいな、本当に、見るドラマって、見るドラってのなんだけど、あれもすげえよ。あの、マジ今でも、ダブルキャストっていうのマジおすすめだから、まあ、YouTube で調べれば出てくると思うんだけど、シナリオが素晴らしい。で、そういうなんか、多種多様な、その多様性が生まれた。じゃあ今はどうかって言われたら、多様性もクソもなくなってるわけ。俺もさっき言ったよね、今の格ゲー大手っていうのは側がほとんど同じの、要はゲームエンジンが同じで側だけ違う。でさらに俺が今回がっかりしたのは、ギルティもそうなんだけど、トークンズのそのデモ動画とか対戦動画見たら、ダメージ計算がほとんどストロークだったんだよ。まあ、ストロークっていうか、あの、ストロークのベースがスト4だったり、スト5だったりするんだけど、つまり、スト4っていうね、俺めっちゃやり込んだんだけど、サクラとローズ使ってんだけど、あの、ストロークとかスパロークとか、あの、そういうウルトラ、ストリートファイター4とかね、あの辺ずっとやってたんだけど、あの辺のダメージ計算がほぼ踏襲されてるわけ。つまり、あれって10年ぐらい前かな、ウルフォーって。あ、じゃあ10年ぐらい前か、ウルフォーって。で、そのゲームのダメージ計算がほとんど変わってないわけ。まあ、若干違いはあるけどね、指導コンボとかあるんだけど、でも、そこの細かい塩コショウが変わってるだけで、ベースはウルフォーと何ら変わんないわけ。ってことはね、今俺が言いたいのは、本当に、側大手はチャレンジ精神があった格ゲーを出すんじゃなくて、既存顧客にアップデート、そのキャラ追加っていうそのシーズンパスみたいなもので食いつなぐようなやり方で、しかも、細かい中小企業のは格ゲー出さないんだよ。出しても絶対勝てないから。ってなった時に、もうね、進化がしなくなっちゃってると思ったの、本当に。これ。俺がね、そのトークン、マーベルトークンの蓋見た時に、あれこれ、ストロークとほぼダメージ計算同じやん。てか、なんならギルティもほぼ同じじゃんってなった瞬間に、あー、これ、俺のその時は思ってなかった。でもなんか、その時にコンボ補正まんま同じじゃんっていうのがあって、で、昔のコンボ補正のダメージ計算ってのはすごく面白くて多種多様だった。多様性があった。本当に、1900年から1900、55年とか、なんなら2000年まで同じだよ。そこの部分の多様性があったのに、今って、さっき言ったように、本当に、大手は保身に走り、他のゲームの、そのメーカーも、売れてるゲームのダメージ補正系をまんま使うようになっちゃったわけ。もうね、がっかりだと思わない。なんか、 それ進化論好きなんだよ。いろんな本も読んでるから。なんでダーウィンの進化論ってもちろんそうだけど、あれ中立説ってのがあって、普通に進化論ってのは優れた種が生き残るって、まあいろいろこう首が伸びたりとか、なんかいろいろ食べれるようになったりとか、毒を発生するようにしたりとか、いろんな特殊な遺伝子変化によって、その生物がその今の環境の既存生物よりも優れてて繁殖能力があるとか、ね、いろんな生き残るっていう理由で適切に生きていられるんだったら、それが生き残って進化になるっていうなんか仕組みなんだけど、それプラス中立論ってのがあって、その進化によって生き残るパターンってのは本当に1割ぐらいで、残りの8割っていうのは無味無臭無害の中間層が生き残ってるっていう。だから今の経済世界で言うと、富裕層が世界を牛耳ってるように見えるんだけど、進化論的には富裕層プラス中流層なんでね。下流層は知らん。下流層は勝手に絶滅してる。環境に負けてね。だからそういうことを、そういうなんか進化論ってのはいろいろ面白いのよ。で、そこにおいてその進化論っていうのは、他の格ゲー、まあ、俺今回格ゲーのコンボって話をしたけど、音ゲーとかシューティングとか、なんならアドベンチャーとか、いろいろなさ、人々がさ、その、買って支持してるゲームいっぱいあるでしょ。あと今、スマホ、ポチポチゲームももちろんあるけど、でもそれらもね、結局ね、進化論なんだよ、進化論。だって、生物は、その、環境において、生き残る、適材適所生き残ったものが残っていくわけ。でも、ゲーム業界はそうだよね。面白いゲーム、つまり、市場っていうその、お金落としてくれる若い層とか、まだなんなら、トーンデレーサーでもいいよ。年齢高いところでもいいよ。だけど、そこで売れ続けたものが結果的にシリーズとして残るし、シリーズされる。そして、それがね、今結構あるけど、ミンゴルのニュース見たよ。あまりにもひどいです。俺らみんなのデバッグみたいなこと言われてるからに、基礎評価で、ね、もう多分、潰れるだろう。潰れるというかさ、大損国だろうね。っていうのはもちろんわかるんだけど、シリーズものをちゃんとこう、ミンゴルとしてね、売れてたのに、そのファン層を裏切るようなことをやったら、もうそのシリーズ終わるわけ。これってさ、進化論におけるさ、淘汰なんだよ。マジで。いろんなゲーム、俺、いろんなゲームやってきたけど、スーファミからやってきたけど、くそ良かったゲームなんか続編が出ないで、がっかりしちゃったゲームとかいっぱいあるよ。本当にいっぱいある。それはもうわかると思う。だって、今のスマホゲーですらさ、差収するのにさ、ねえっていう。で、昔のゲームってのは買ったらずっとゲームできるけど、対戦ゲーとかさ、今だったら覚えてる？知らない人いると思うんだけど、今のスマホってさ、HDVD とかなんかさ、端子あるけど、昔ってさ、白と、赤と黄色のさ、サボをさ、ディスプレイ挿してさ、スーファミとかやってたんだよ。それがプレステとかだったから変わったのかな？ほぼ同じだと思うんだけど。まあ、でも、それが今だったらもう、HDVD みたいな感じでさ、HDVI か。それで変わったし、あとは今だと名前忘れた。また別の端子になってんだよね。端子 C とかね。で、まあ、そういう時代があるから、今で、ね、またやろうとするとさ、ブランカンとかさ、変換タップみたいな、変換、そのコネクターみたいなのを使わなきゃ、今の昔のさ、スーファミとかできないわけよ。だ今だと、エミュレーターとかさ、なんならちょっとずるいけど、ロムとか入手して、エミュレーターみたいなことをちょっと使わざるを得ないっていう環境はあると思うんだけど、まあ、でも、昔のゲームってやればわかると思うんだけど、すんごい多様性があった。で、今の格ゲー、別に格ゲー業界に かかって、音ゲーとかも同じなんだけど、ただ、今の格ゲーは本当にやばい。ここからちょっとストロークの話をするよ。ストリートファイター6って今、初心者とか VTuber とかでもすごく人気が出てて、まあ簡単に言うと、初心者を取り込めるような仕組みにしてるわけよ、まず。ね？そこはすごくいいんだよ。だから、その梅原さんも言ってたけど、人が多くいることこそ正義なんだよ。仮にとんでもない、すごく素晴らしい格ゲーだとしても、人口がほぼゼロだったら、誰もやらないみたいなね。まあ、そういう、なんつうの、一種の共感性？人々が集まってるところにこそ、格ゲーの、価値があるし、そこによってコンテストじゃないと大会が出て、そこで盛り上がったりするわけ。だから人口こそ正義なんだよ。だそこにおいては、今の格ゲーっていうのは、裾野が広まったら別にいいんだけど、それいいんだよ。ここ数年においては、格ゲー知らない人たちも格ゲーやるようになって、モナーを使ってね。そこはいいんだよ。なんだけど、俺が懸念してるのは、進化が止まっちゃったってことなの。これ、もう何度も言ってるけどね。これは、さっき話したように、昔はすごい多様性があって、格ゲーにおいて差別化によって、いろんなものが出てきた。もちろん似たようなパクリはいっぱい出てきた。だけど、多様性があった。例えばさ、武士道ブレードみたいなのがあるわけよ。ちょっと例えるよ。今の格ゲーってさ、3ラウンド選手とか基本じゃん。まあ、鉄拳7とかは、あれは 5本で、3本選手とかなってるけど、でもさ、別にさ、10本選手でもよくない？ 10 本選手で5本取ったのは勝利でもよくない？なんでさ、2勝3勝でクリア終わりみたいなのになってんのって。あともう一個ね、格ゲーってさ、2D もそうだけどさ、気絶とかしてるのにさ、ダウンしてさ、なんかピューピューピューって気絶するでしょ？なんで気絶してるの？倒れっぱじゃなくてさ、起き上がってからピューピューするの？おかしくね？って。気絶してるんだったらずっと倒れてるでしょ？って。みんな思うよね。だからそういうさ、不自然なところっていうのが、その格ゲーにおいて、なんだろう、暗黙の了解とかになりつつあるわけだよ。で、このテンプレートみたいなので縛ることによって、なんだろうな、 格ゲーの人たちは安心感を得るのかもしれない。でも、そこをさ、打ち破ってもいいんじゃないと思うわけ、俺は。その、今のその格ゲーの常識を壊すような面白いアイディアが出てくるんだったら、今はスチームとかのインディーとか個人開発から基本ないと思ってる。中小企業はまず格ゲーの、中小企業メーカーは格ゲーってジャンルをまず出さない。だってやっても人口が少ないし売れないし、ストロークとかが完成度高すぎて勝負にならないからね。だから出てこない。でもってストロークとか出してるカプコンも新しいタイプの、アーキタイプの格ゲーとか、そういうものを出そうとしないわけ。リスクが大きいし、大手だから、その、売上計画とか出せないからさ、その新作においては。安定して売上が出る予測ができる既存の IP、まあストリートファイターとかね、そういうジャスガクとかね、だそういうところを拡張するしかないわけよ。あとはリメイクだよね。だから今だとストリートファイターコレクションとかね、あの、カップ S2 とかね、マブカップとかすげえ好きだよ。俺はずっとやってたよ。で、ああいうなんか安定したものをちょっとこう、あの、バグとか強すぎをちょっとだけ調整したようなリメイク作品が今主流になっちゃってるのは安定してるからだし、大手はチャレンジしないわけ。で、中小企業も出せるわけない。ってなったら、個人が面白いと思った、その出来は悪かったとしても、格ゲーとして、すごくなんか斬新なアイデアが出て、それが仮にさ、バズったりするんじゃん、8番出口みたいに。したら、格ゲー界、格ゲーの大手も、このアイデアいいな、採用しようってなるわけ。いや、おめえらがやれよと思うんだよ、まず。大手だろ、お前ら。格ゲーを、クソだけもう何十年もやってきたプロのプロデューサーとか、それを作ってきた、そのね、あの、プランナーとか、そういったね、格ゲーの中の仕組みを組んでたプログラマーとかがさ、おめえらが組めよって、いくらでも試せんだろうって、試して、新しい機能を入れて、ね、梅原さんと違う招待して、YouTube 配信すればいいじゃんと思うんだけど、そんなチャレンジのことしない。あくまでも微調整。あの、新しいキャラを出したら、他の強かったキャラを弱くして、弱かったキャラを強くするみたいな。なんかさ、なんか、俺が昔、格ゲーがいろいろ出てた時のときめき返してくれと思うんだよ。別に悪くはないんだよ。悪くはないんだけど、進化してないんだよ。止まったんだよ、もう。進化が止まった。で、なんかユニバースいくつみたいなのは、ネズミの昔ね、みんな知ってると思うんだけど、あのネズミにいくらでも飯をいっぱい食えて安全なところを与え続けたら、あの、格差社会が生まれて、で、子供を産まなくなって絶滅したって話っていうの。これ調べれば出てくるんだけど、ユニバースなんとかね。これ、と同じようなことが起きるわけ。今って、その、俺が最初に言った、1980年ぐらいの、1990年ぐらいの、すごく格ゲー以外もそうなんだけど、いろんなものがいっぱい出てきた、あの多様性の時代から、今は、コンボ補正においても、全部が、今出してる大手メーカーが全部ほぼ同じ形。そして、3ラウンドとか5ラウンドの勝利数も同じ。で、ダメージも大体その、なんか1ラウンドの時間数もほぼほぼ同じ。出たよ。あの、鉄拳、俺、鉄拳3はめちゃくちゃ遊んだんだけど、あとは7とかも、あの、スチームとかでやってるよ。やってたよ。だけど、あの、レイジアーツってのができたわけ。途中から。多分7からかな。多分6まではなかったと思う。レイジアーツって言っちゃえば、ウルコンとかみたいな、要は、ある程度ゲージが減ってきたとかに、一発だけ発動できる、すげえ大技なんだけど、あの、鉄拳ですら、ウルコンみたいな、その一発逆転に当たれば超演出が入って一定ダメージを与えるみたいな、そのダメージ計算を入れちゃったわけよ。今はなんかさ、鉄拳8はヒートシステムみたいな特殊な、その、一気に攻めになるような仕組み作っちゃったけど、あれも酷評されてるけどね。でも、いずれにせよだよ。あの、2D 格闘の、その、一種の読み合い差し合いだけで、ウルコンみたいなその特殊必殺技っていうのがなかった鉄拳ですら、一撃必殺のでかくて、固定ロックして技を叩き込む一個が生まれちゃったわけよ。これさ、もう差別化もクソもないでしょ。その、まあ、ばあちゃんは多分なかったと思う。ばあちゃんは今でもなかったと思うけど、そういうような、なんだろう。みんな大手が結束してカルテルみたいに組んで、このシステムいいよね。だから別にお互いにさ、パクりますよとか言ってなくても、それに似たようなシステム、似たような戦い方、あとはコンボさせすぎないような絶妙な距離感っていうのを統一しちゃってるわけ。統一。カルテル。まあ、カルテルって言うとちょっとずるい気がするけど、統一しちゃったわけ。これは確かに、言っちゃうよ。これは、YouTube とか、大会とか、配信とかにおいて、すごく、その、わかりやすい。明瞭だし、予測しやすいし、実況向けなんだよ。実況向け。だから、この形が最終形態って思っちゃってるかもしれないんだけど、その部分を変えなかったら進化しなくなっちゃうわけ。もちろん、ストロークは人を集めたよ。だけど、ストローク以外の大手とかが一切その、チャレンジを捨てちゃったってこと。 ストロークももちろんチャレンジしてるよ。3456スト2345ってね。2はもう元祖だよ。もうあれもうぞうむぞうの格言の中でカプコンが出したゲームで、それが売れただけの話だから。から3になってブロッキングっていう超上級者技術入れちゃったことによって初心者ってみんな離れちゃいました。スト4はね、最初はクソゲーだったけどね。サガットのあのハイハイバーロスみたいなことも俺食らったことあるけど、あの辺による 大技だったけど、でもスト4はね、あのウルフォーとかになってからすごいバランス調整されててすごく面白くなったと思う。で、5はよく知らん。でもそれでも結構大会出て面白かったと思います。で、6は初心者を集めるためにモダンシステムとか作りましたっていう。そこまでやって、そのシリーズごとに、そのキャラはほとんど同じだけど、そのなドライブシステムだったりとか、V トリガーとか、4だったらウルコンとか、その選択式、3だったら、その使える技を選択式にするとかっていう、その拡張性だよね。まあ、さらに言うと、あの、カプエスみたいな、カプエス2なんかまず名作なんだけど、あれはグルーブみたいな感じで自分たちのその戦闘におけるスタイルを選べる。まあ、これって、まあ、スト03における V イズムと同じようなもんなんだけど、まあ、でも、それでも技選択を選ぶとかもできるようになったんだよね。で、さらに、アルカプみたいに高くジャンプできたりとか、それこそ3キャラ選ぶみたいな、あとはアシスト入れたりするとかね、交代するとかっていう、そういういろんな進化してきたけど、俺も何度も言うけど、今って進化してるって思うの。なんなら、その、企業全体、その、格ゲー業界っていうのを一つの家族として見たときに、俺は進化が止まっちゃったと思ったの。てか、俺は、一昨日ぐらいに、その、マーベルトークンを、見て、戦い見たときに、まんまギルティじゃんって心の中で突っ込んだときに、あー、ちょっと格ゲーのそのコンボ補正の歴史語りたいなって、ふと思って配信したわけ。したら、すごいね、昭和のおじさんが、それにコメントしてくれて、あの、応援してますって言って嬉しいですって話なんだけど、それをその当時は、俺は、ふわっと格ゲー補正の話をしたかったってだけで語ったんだけど、俺は多分なんでそれをやったかっていうと、さ今話してる通り、その、今の格ゲーがみんな同じような側だけ違って、その、側だけ違う中身が同じエンジンで何の当たり障りもなく、みんな同じルール、みんな同じダメージ計算、そして戦い方もほぼ同じ。で、確率化されちゃった時に、進化が止まったなと思った。で、俺そっから生まれたら多分危機感だと思う、危機感。まあ、俺みたいな人、一個人がね、格闘好きの一個人が別に言ったところで変わることはないと思うんだけど、でも、俺はそのふわっと格ゲー業界の闇というか、今後の先どうなるかっていう部分が見えちゃったわけ。見えちゃったんだよ。本当に。これって多分、この5年、10年先に多分俺が今言ったことがある程度分かってくると思う。今の人はあんま分かんないと思う。だけど、みんなその大手が同じ格ゲーシステム、側だけ変えたものをダメージ計算ほぼ同じ、ほんのちょっとだけ違いますよっていう。っていうようなものが、ここ5年続いたらどうだと思う？終わるよね。俺、それが悲しい。それでなんで格ゲーは難しいから売れないんだとかって言って、やっぱ消費者好きが悪いんだ、バカになったんだとかって言うかもしれないけど、いやいやいやいや、これ作ってる奴らって、ごめんなさい、作ってる奴は悪くないよ。だけど、そのみんなで口合わせして、無茶っていうか、その新しいチャレンジで格ゲーを起こそうってすることをすることなく、ただただ保身ばっか走り続けてきた、そのツケが、今じゃなくて5年後に来るぞってだけの話なんだよ。だ俺は、なんか、なんでこんな熱量を多く語れるかって言ったら、多分俺はあの時は無意識にその心の中で思ったのは、危機感なんだよ。もうこれ格ゲー終わったらみたいな。で、俺の少しだけ話をすると、昔格ゲーやってたし、ウルフォーとかもやってたし、鉄拳セブンとかもやってたよ。でも、その格ゲーは、やっぱどうしても40代とかになってくると、反射神経が鈍くなってくるし、記憶もできなくなるし、なんならコントローラー握ってても、反射神経とかコンボ精度が落ちてくるわけよ。だから、今は、その、格ゲーみたいな反射神経とそのコンボ精度だけが求められるようなゲームよりもどっちかっていうとストラテジーみたいな要は時間関係なくカードを選ぶとか技を選ぶとかっていうそのなんだろう反射神経を要しないような必要としないようなゲームで明日も楽しんでるわけだからちょっとした時代背景を語りたいのは今って少子高齢化になってるのはまあわかるよねで今の若者ってスマホに熱中してるんだよねだからもし仮にだよ一定数そのスマホっていうものはなくて格ゲーっていうものがゲーセンとかが少年少女たちが遊べるような世代であれば今の時代でも多分食いつなげたし新しいジャンルの格ゲーとかも受け入れたと思うんだけど今の人口ピラミッドって金落としてくれるそのスチームとかやったりするような世代っていうのは30代40代50代なわけもう50はないな30代40代なわけはちょうど格ゲーとかそのなんか多様性があった86世代以降のだけど格ゲーが好きな世代で今の10代20代はスマホ無料ゲーの方に走っちゃってるから格ゲーやらんだわで格ゲーっていうのはあれってね基礎ができてないとねある程度応用発展ができないからねクソつまんないなわけだから格ゲー面白そうだなやってみたでそれ基礎がついてますってなったら次の格ゲーが出た時にその部分の なんか練習した素養が生きて、土台があるからすぐに次に移れるんだけど、関係そのものが、今考えてみて、ポチポチ、スマホガチャゲーとかに慣れてる若者が、格ゲーやるって言ったら土台がでないんだよ。土台がないの。それはゲーセンとか友達でさ、ちょっと家で、ストツやろうぜ、キャッキャッとかってやってた30年前。30年前俺もプレステとかさ、スーファミとかでさ、ストツでコントローラー2つ台でさ、格ゲーやったよ、弟とかね。そういうようなところで、格闘ゲームとかっていうそのセンス、あと音ゲームもそうだよ。そのセンスを学べてない今の一人っ子は、格闘ゲームはね、やらないんだ。もちろん、VTuber とか見て、ストローク面白そうだなって言って買ってやる人間は一定数いるよ。でも比じゃないんだよ。そんなもんじゃない。その昔は本当に外でガチャゲーもなかったし、まあ外でね、子供は元気よく遊べみたいな世代だったからね、黒電話さんなかったよ。そういうような時代においては、友達とのコミュニケーションが格ゲーだったり、ゲーセンだったりしたわけ。これが分かるのはおっさんだよ。この感覚が分かるのは昭和のおっさんだよ。俺もその昭和のおっさんだから言えるんだよ。だからコミュニケーションツールだったんだよね。ゲームセンターとか、まあタバコ部屋とか。で、今は違うじゃん。だからその時代が違うから、老害とは言われたくないから、その価値観については言わないけど、でも、格ゲーが今、廃れてるっていうのは、今の若者がポチポチばっか、ポチポチガチャゲーとかに慣れすぎちゃって、無料ガチャゲーになれちゃって、格ゲー買って、ゲームを買って、コンシューマーで遊んで、その格ゲーの基礎を学ぶっていうことをやってないから、新しい格ゲーについては、職種が伸びないんだよ。仕方ないんだよ、職種が伸びないのは。だそういうような環境においてはね、ごめん、こっから先は俺の妄想になるよ。あのね、僕、今の話まで終わり。で、こっから先は俺の話。カードを切ったりとか、AI に指示するようなトレーナーみたいな格ゲー出してもいいんじゃないかと思うよ。ちょっとびっくりしないこれ。だから、ポケモントレーナーのイメージで、今って AI さ、格ゲーとかでも普通にあるでしょ？そこに対して、より慎重にしろとか、ちょっとガード多めにしようとか、差し返しを意識しろとか、なんかそういうなんか選択肢があったとするんじゃん。それを例えば3秒ごとに、それを選ぶだけ。3秒ごとに選ぶから、秒針いらない。その戦ってる状況、向こうの人も格ゲーだからボタンポチポチやってるよ。だけど、言ったらクラシックは難しい入力。モダンはワンボタンでできます。もう一個は AI。指示するっていう、周りで、コーチみたいなイメージ。コーチ。あるじゃん。なんかボクシングでも、ほら殴れーとか、ここ引けーとかって言って、なんかリングを沿って言ってる人いるじゃん。ね。ああいうような感じで、本人は戦わずに指示だけ出すような格ゲーがあってもいいと思うよ。俺はいいと思う。それなんでかって言ったら、今の若者とかが、格ゲーのその目押しとか、その、必要となる基礎の格ゲーってさ、基礎ができてれば他のゲームでうまく使えるんだけど、その基礎が持ってない人ってやれなくても、今のウィキとか知識とかがあって、ただ単にそのみんな同じように3秒ごとに1個だけ選択肢とか10個選択肢があった時に、選んだ1個だけはすごく重視して AI が行動しますよっていうのがあったとするんじゃん。じゃんけんゲーだよね。だからそれでもいいんだよ。だけど、その、目押しを必要としない。あとは、コンボ制度ね。コンボ制度失敗したらリスクが多いじゃん。だから、例えば、とっても難しいコンボ制度を選ぶんだったら、成功率 60% ですよ。あと、安定のコンボだったら 100% だけのダメージが8割ぐらいですよ、とかっていう。その、あるじゃん。でも、実際格ゲーやってる人もそうじゃん。ここで差し返したら、とかって言ったら、コンボを選択もこうしますよ。リスクあるけど、ちょっと倒せるんだったら、ちょっと高難度狙ってみようっていうさ、そういうのは、指先とか感覚で頼ってるんだけど、今の若者はそれができません。だから、格ゲーやりませんだ。結構でかいわけってことはだよ、逆に考えれば、その目押しとかそういった今の俺もそうなんだけど、格ゲーはあんまやらないよ。なんでやらなくなったかっていうと、目押しとかその精度が今の10代20代に勝てないからなんだよ。で、勝てないならどうせやらなくてもいいよなって気持ちになるでしょ。だったら、そのさっき言った3秒ごとに10枚のカードから1個だけ選ぶだけ、これだったらおじいちゃんでも子供でもできるでしょ。指示するだけだから。それにそれが格闘のプロが同じことやっても、その10枚の中からどれか選ぶだけじゃん。だから差が生まれないの。その差が生まれないことによって、ちょっと人口増えるんじゃない？それだったら格ゲーですらないと思うんだけど、ただコーチングするゲーム、コーチングゲーって呼ばれてるかもしれない。でも、俺そういうゲームだったら、ちょっとより開発しようかなと思ってる。だって、そういうのって大手絶対やらないじゃん。大手のそういうゲームを、カプコンやらないじゃん。だけど、コンシューマーのさっき言ったスチームとかで、格ゲーで、格闘ゲームなんだけど、普通に戦ってボタンゲーなんだけど、それを10秒、3秒に一度、ガンガン行けとか、もうちょっと引けとかっていうのを指示するだけの、カード格闘ゲーム。カードゲームと格闘ゲームはミックスだよ。新鮮じゃない？これ一つの提案だけどね。でも、それがもし売れたら、多分カプコンとか他のトークンとかギルティギアとかああいう辺も、超初心者向けのコーチングするだけで、あと AI が動かしてくれますっていうような戦闘システム多分出てくると思うよ。俺断言するよ。多分やると思う。なんでかってわかる？今の AI 優秀だから。今の AI がだいぶ優秀になってきてるから、その AI の指示によってカスタマイズしたりとか学習させたりが簡単にできるようになったからね。コストが下がったから。っていう、背景はあるからね。で、今のこのアイディア、多分将来多分使われるんじゃないか。使われたら今のこの配信、みんな覚えておいてね。うん。っていう感じで、 俺が何が言いたかったかっていうと、とにかく今の大手は安定を走りすぎて新しいことにチャレンジしてない。で、それができるのは今のその個人開発とか Steam のインディーっていう個人開発の部分しか今できませんよ。中小は絶対やりませんよ。で、それプラス、そのさっき言った、その年配者と若者がなんでやらないか。今の多分格ゲーのベースは20代、30代、40代なんだよ。でも、10代と50代とかやらないのはなんでかって言ったら、50代は神経、その、まあ、忙しいのもそうだけど、格言において、その、だんだんだんだんね、その衰えてきて、下がってちゃうんだから、だから今のいくら頑張ってコンボ覚えても手間もかかるし、しかも今の若者が反射神経いいからストレスで負けちゃう。で、今の10代はそもそもポチポチゲーばっかやってるから、格ゲーっていう土台ができてないから、格ゲーにそもそも行かないし、いたところで覚えるまで大変だからやりませんよ。じゃあそこの部分を埋めるにはどうすればいいかっていうのは、さっき言ったように、その、目押しとか、その、とっさの反射神経みたいなものを必要としないけども、その、格ゲーの人たちとも渡り合えるような別の戦闘スタイルを用意するってことなんだよ。これ、俺、どっからヒント得たか知ってる？これは、ぷよテトっていうのがあってね。ぷよぷよとテトリスが一緒に戦えるようなゲームっていうのがあるんだよ。これ、もともとさ、テトリスってさ、もう半径切れたと思うんだけど、あれってさ、ぷよぷよとテトリスってさ、一緒に戦うことほぼ不可能だったけど、でも今、セガが、そのコンパイルっていうか、もともとね、ぷよぷよ出した2とか出してた、コンパイルから半径とかいろいろ倒産しちゃって、買い取ってるわけよ。で、そこにおいて、ぷよぷよとテトリスっていう全く違うジャンルが、なぜか、そのお互いにお邪魔を送り合うと、競り上がったり、ぷよが落ちてきたりするわけ。それでバランスが取れてるわけだよ。すごいと思わない？バランサーともかくとして。でも、それは何かって言ったら、別のゲームでも、お互いに融合することはできるってことなんだよ。できる。ってことは、さっき言った格ゲーも、普通のモダンみたいな、まあ、クラシックみたいなすごく古代な押し方があります。ワンボタンで打つモダンもあります。ってなったら、カードを、さっき言った3秒ごとに 1個選択するだけの、AI にお願いねっていうコーチングの格ゲーだって、融合できるよねってこと。なんなら音ゲーのさ、太鼓の達人のさ、ポップミュージックとかさ、10ビートとかさ、なんかいろいろあるじゃん、なんか音ゲー。あの音ゲーもさ、対戦型にしてさ、二つをさ、その、一種、音ゲー対戦なんてこともできちゃうわけだよ。でも今後は多分そうなってくと思うよ。だって、今のさ、ちょっと前に、格ゲーコレクションの前になんかストリートファイターコレクションっていうのがあって、昔のストリートファイター2だったり、2X だったり、ゲージがあるやつとか、スパ 2X とかね、それこそ本当に次のダッシュとかターボとか、ね、いろんな、その、竜とかバイソンとかね、そういうキャラ違うじゃん。それらを一個にまとめて、皆さんどれか好きなバージョンの好きなキャラを思い出してそれ使ってねっていう格ゲーがあるわけ、疎通系で。それなんで生まれたかっていうと、その元々のゲームがあったからなんだよね。その元々あったゲームを、別々のゲームだけど、ただやってる仕組みが同じだから、それを融合して一緒に戦えるよっていう夢のような舞台ができたわけ。これってさ、イメージしてほしいんだよ。ストッツとかターボとかダッシュとかスパツ X とかゲージがあるやつとかないやつとかいろいろあるよね。その部分を一個の格ゲーに全部リメイクして集合させてるわけ。これってさ、カプエスとかの6つのグループにも似てるし、それはさっき言ったように、ぷよテトとも同じなんだよ。なんとなく見えてきた。ぷよテトもできるんだったら、さっき言ったモダンクラシックトレーナーモード、要は指示するだけのセコンドモードみたいなのができるし、それだったら、それができるんだったら、なんならテルトリとかぷよぷよとかも同じようにカードを切るだけで、実際に何、こう瞬間的に何、パズルとかぷよぷよポンポンポンポンって自分で選ぶんじゃなくて、それを操作するような指示をする。ガンガン行こうとか、命を大事にみたいなものを選ぶことができるわけだよ、今。ってことは、一種音ゲームできるし、一種格闘ゲームもできるわけ。できるでしょ、大手だったらそんなもん簡単に。ってなったら、今後、俺の予測ね、いろんな格ゲーとか、音ゲーとかが、なんだんミックスされてきて、まあ、淘汰されてるんだよ。で、今だってさ、そもそもさ、ストロークですらさ、マイとかさ、テリーとか出てきてさ、SNK、だいぶ混ざり込んでんじゃん。で、逆に SNK の方にもさ、剣とか出てきたりさ、もうなんつうの、垣根がなくなってきてんじゃん。だって、なんでかって言ったらさ、中の格ゲーさ、向こうの画廊伝説系のさ、フェータルフューリーだっけ？あれもさ、戦い方まんまさ、ストロークとかさ、スタフォーベースじゃん。ほとんど差がないんだよ。だから、丸々移植できるわけ。もうそんなんだったらさ、一緒に一個にくっつけちゃっても全然問題ないわけだよ。本当に。それはゲームシステムとかゲームエンジンがほぼ同じだからっていう悲しい結末だってコストかかんないからね。なんでこんなに熱く語ってんのかって言ったら、何でも言うけど、本当に今の格闘ゲームが本当に単調化して進化が止まっちゃったから悲しいよねっていう。別に俺はカプコンを攻めるつもりはないよ。だけど、その、なんつうかな、子供だったら今はいいよ。今はそのストロークとかが初心者向けに流行るかもしれないけど、この進化止めちゃったら、もうね、新しく目が入ることないから。新しい目が入るところはさっき言ったインディーしかないから。そんな土台じゃダメでしょ？昔の思い出してほしい。1980年から2000年のうぞうむぞうのゲーム乱造時代。 あの頃はマジで良かったな。本当ゴミみたいなゲームもあれば、本当に足したようで、うわ、すげえアイディアみたいな、こんな使い方できるのかみたいな、あったじゃん。あの、プレステだったらさ、なんだっけ、PS ポケットとかあったでしょ、こんなアイディアがあったのかみたいな、感動すら覚えたよ。クラッシュバンディークとかね、塊魂とかね、そういう、あと、あのサイだっけ、サイで転がすやつ調べてほしい。あれも買ってさ、楽しかったよ。ああいうアイディアが今ありますかっつったら、もうね、中小にはそんな力ない。大手しかできないし、大手はリメイクしかしない。リメイクと、あの、ナンバリングしかしないでしょ。だから今のさ、大手ってさ、多分さ、8割9割ぐらいさ、ナンバリングとリメイクじゃね、新作ってほとんど聞かないでしょ。リスク取らないからね。株価大事だからね、うん。終わりだよね。俺は多分、その、ゲーム界隈の進化が、完全に止まったわけじゃないよ。大手が止めちゃったってことは大事です。大手が、その、井戸の水を止めちゃった。もう守りですよ。変化しません。中小企業みんな逃げました。そこでなんか、せき止められちゃったイメージ。で、インディーみたいなちっちゃいゲームとかがちょっとワンチャンバズらせる。あと値段安いからね。スティームとかでバズらせるために、せっせたくもやってるよって、こういう時代。悲しくね？なんか、ほんと、ゲーム企業の人たち頑張らないと、マジで終わるぞっていう。それは今、格ゲーで俺はコンボ補正で例えたけど、コンボ補正今ほとんど同じだからね。本当に。調べてほしい。今の格ゲー、最新格ゲーのコンボ補正ほぼ同じだから。じゃあ、女音ゲーもさ、シューティングもさ、その、ドラマとか RPG のさ、あのシミュレーションとかファイナルファンタジーじゃないけど、あの、スパロボ対戦とかさ、あと、何ファイアーエンブレムとか、あの辺もさ、多分ダメージ計算とかさ、その何中の仕組みとかさ、ほとんど同じになるでしょ。ってなったらさ、一種格闘技もできるじゃん、スパロボ VS、あの、ファイアーエンブレムとかさ、できちゃうでしょ。だって仕組みがほぼ同じだから、エンジンも同じでさ、今の 2D じゃなくて 3D モデルじゃん、ほとんど。ってことはさ、ほぼ大差ないわけだよ。やっぱ融合できるよねってこと。ほう。だから、大手は進化しない。大手と中小はもうゲーム業界の硬直が生まれちゃいました。まあもうこれは事実です。あの、5年、10年後ぐらいにそれが今の懸念してる事項が5年、10年後にはもう取り返しがつかないことになります。進化しなくなっちゃったからね。プラス、それプラス企業は生き残りのために他企業とのコラボだとかして、そのゲーム間の一緒、ほぼインターフェース同じだからね。その、ほぼ整ったゲームバランスにおいてはコラボができるわけ。それによってプヨテトみたいなものが格ゲー同士もそうだし、音ゲーもそうだし、シミュレーションゲーム同士もできますと。てか、なんなら格ゲーとシミュレーションゲーを、あのね、コラボしたようなゲームも出てきてもおかしくないと思うんだ。ねえ。なんか俺なんでこんな熱く語ってんだろうと思うんだけど、でも、この語りっていうのは、最後ね、俺は、この語りは聞いてくれた方にももちろんメリットがあるかもしれないし、俺が、その、ふわっと、まあ、よくわからんけど、配信しちゃったっていう、この謎を解く、鍵になるわけ。俺にとってはこれね、半数って呼んでんだけど、アウトプット、その、ふわっと直感で行動するときに、俺はなんでこんなことしてるんだろうってわかんないわけ、その当時は。だけど、後になってそれを聞き返してみたり、その後で配信聞けるからね、聞き返してみたりとか、その配信をした後に、じゃあ次ちょっと自分が内容を思い出して整理して、語ったらどうなるんだろうって今語ってるじゃん。語るとさ、内容がさ、だんだんさ、クリアになっていくわけ。言いたいこととかまとめがだんだん分かってくるわけ。そうなってくると、俺は喋って、頭の中で繰り返すことによって、自分の頭の中にそうまたしまい直して、理解が深まるわけ。アウトプットすることによって理解が深まるのは当たり前じゃん。だって、例えば仕事とかでもさ、頭の中に一回いたら忘れちゃうじゃん。だけど、声出しながらさ、メモに書いてみたいとかさ、実際にその仕事をやってみて、フィードバック自分で失敗した、こうしようってなったらさ、うまくいくでしょ？それ。その感覚。それを今俺は、こうやって語りながら自分を、こう自分の情報を出し入れしながら、より記憶を強固にできるし、話してる最中に、ひらめくこともあるからね。そういう意味でのアイデアをひらめく、俺にとってはこのアイデアひらめき場みたいなものは、この配信と同じだわけ。だから今日得られたこともいっぱいあるから、またこれをね、ネタ明日考えた時に、ああ、こういうアイデアあったんだなって、ひらめくこともあるからね。はい、いろいろ熱く語ったけど、まあ、これもね、あの、コンボ話でね、コメントくれたね、昭和おじさんのおかげってね、俺は40だから、だけど、多分おじさんは50かな？なのかもしれない。40から50かもしれない。でね、おかげさまで、こうやって、また好き放題語ったけど、でも、この熱量は、なんかみんなになんか訴えたいというよりも、どっちかというと、やっぱ自分がこう、まとめたことを語って、法則性を語りたいっていうのかな？法則性。そうじゃん。俺なんか格ゲーとか業界は進化論なんだよっていう、そこをベースに語ってるから、まあまあ、新しい発見もあればっていうことです。はい。面白かったですね。はい。楽しかったです。まあ、よかったらね、コメントください。俺はコメント大好物なんでね。